QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。よろしくお願いします。今日はですね、いつもと雰囲気が違う場所でですね収録をしておりまして、今日はですねラジオライフ、ペリジョンアネックスということで、新橋親父ビルからですね、お送りしようということでございまして、よろしくお願いします。あ、素晴らしいですね。この拍手が来るところがね、いかにも公開番組という感じでね、いいですね。はい、で今日はゲストの方にですね、いつもの方をお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 JK1UEG 細田でございます。お騒がせしております。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、細田さんはねいつもあの番組の方に来ていただきましてね、どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
今日はこのアネックスの会場がですね親父ビルということでね、素晴らしい人がたくさん集まっていらっしゃいます。
親父ビルだよね、はいはい、本当に、
はい、もうね、ここの会場へ入ってきた時にあのもう匂いが全然違いますからね、はい、もうね素晴らしいところでございますよね、本当にね。はい、さあというわけでございまして、今日はですねもう早速いきたいと思うんですけど、今日はどんなネタをまず。
はい、今日はね、はい、せっかく皆さん来ていただいておりますし、この夏私が常にオンエアしております29メガ FM、 これのですね魅力をお伝えしたいなと思ってるんですよ。
はい、
あの皆さん無線やられてます？
無線
オンエアされてます？
聞くばっかりが多いかもしれないですね。
そうでしょ、
はい、
あの声出さないと、うん、バンド寂しくなる一方なんですよ
まあそうですよね、う
ん、
はい、
なので、うん、積極的に声を出していきたいんですけど、やっぱりね、聞くだけじゃ寂しいじゃないですか、うん、
はい、
で声出すと思ってるんですけど、うん、やっぱどうしても聞く方に耳がね先に行っちゃうんですよ、うん、
なるほど。
で私がよく出てる29メガ FM、うん、誰もいないんですよ人が。
なるほど、はい、
でここのね誰もいないバンドをねどうやって楽しむかということをね皆さん考えてると思うんですよね。
うん、
MG さん普段どちらのバンドをやされてます？
まあ、ほとんど430ですかね。
あ、はい、
そうです、連絡用です。
そうですよね、
連絡用、はい、
連絡用で
430
か、まあ、145メガオンエアされてる方多いですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
私あのその辺の周波数って、うん、確かに連絡用で便利なんですけど、はいはい、どうも合わないんですよ。
合わない
なんで合わないかなと思って考えてみると、あのアマチュア無線を楽しまれてない方々がオンエアされてる場合が多いんですよ。
楽しまれてない、
あの例えば業務用、
はい、あ業務用ね、はい、
うん、例えばとある輸送業の方々、
輸送業ね、はい、はい、
があの多いみたいなね、
あ個人名をね呼ぶという、
ね、
ありますね、は
い、なんとかちゃん、
うん、ありますね、
どうもそういうのってね違うような気がするんですよ、うん、さすがにね29メガで、うん、そういう方々いらっしゃらないんですね。
あ、なるほど。
なんでいないかっていうと、うん、そりゃそうですよ、アンテナ長いし、
長い、
ガーガービービーうるさいしね、そんなとこでわざわざ業務連絡しなくてもいいと思うんですよね、うん、
なるほど、
なので昔ながらのアマチュア無線を楽しんでいる方々がいらっしゃるバンド、
うん、
で29メガ FM なんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、あの29メガの FM もですね、この夏場になると、まあ、運送業の方いないですけどちょっと日本語じゃないのがね結構聞こえたりしますよね、はい、コンディションが良くなりますとね。
そうなんですよね、はい、あのコンディションの問題で言うとね、
はい、
29メガ、はい、VHF とも、
うん、
UHF とも、はい、HF とも言えない電波をするんですよ。
なるほど、中途半端なところですね、
はいはい、でそれ飛ぶ先がどこかなっていうのを考えてみると、
はい、
大体、まあ、ワンエリアから見ると、うん、6か8、
6か8、
6か8、うん、 九州か北海道、
まあそうですね、
の方向の電波が電波が良くなる、
ね、うん、なるほど、
まあ、要するに e スポっていうことなんですけど、うん、
はい、
一回出るとね、こんなに 10m って人いたのかなっていうぐらい人出てくるんですよ、うん、
なるほど、
そこがねまた楽しくてですね、毎年この時期ちょうど6月7月8月あたりですよ、うん、もうすごいこのパイルアップに似たね、
はい、
曲数を聞きながら、あ、今年もみんな元気なんだなと、ね、こう思っちゃう、これが 10m のいいとこだと思うんですよね、うん、
まあ、10m の FM だと、いわゆるあの呼び出し周波数がね、はい、一応ありますよね、
はいはい、一応これねメインチャンネルとかっていう言い方をするんですけど、うん、はい、29.300 紳士協定で、うん、コールチャンネル呼んでから QSY しましょうやっていうことになってるんですよ。
なるほど、一応じゃあ紳士協定であって呼び出し周波数としては
そうですね、まあ、皆さん呼び出しに使ってるわけなんですけ ど、うんうん、
はい、
でチャンネル数も全然少ないので、うん、普段はいいんですよ、もうチャンネルガラガラ、うん、どこ使っても文句言われないっていう状況なんですけ ど、うん、ひとたびイスポなんか出ようもんなら、うん、もう6から8までめちゃくちゃになって、は
い、なるほど、
全部のチャンネルが埋まるっていうことも十分にあり得るんですね、うん、
なるほど、
うん、でちょうどね 10m って日本の、ね、地図をこう思い浮かべてもらうと分かるんですけど、はい、まず6エリアが開けます、
うん、
でだんだんこう6のから5エリアの先っぽぐらいのところまで移動してきて、シパッと消えてから次7エリアが聞こえ始めて8が聞こえるという、うん、聞こえ方をする場合が多いんですね、はいはい、でこれを西から変化すると、うん、よく言われてるんですけど、日本って、東西にも長いですし、なんですかね、上も下も横も上も全部長いんですよ。だから一概にこう西から変化するというわけではないんですね、うん、例えば東京から6エリアが聞こえてる時ってひょっとしたら反対側は太平洋の反対かもしれないですよ。もう小笠原の先っぽが聞こえてるかもしれないですよ、まあ、極数いないから聞こえないですけどね、反対側は大陸のね、中国大陸の向こうの方につながってるかもしれないんですよ、うん、はい、オンエアされてる方いらっしゃいませんけど、結局つながる場所ってほんのちょっとしかないんですよね、うんうん、でこれを大きく捉えて西から変化する、うんうん、天命タイムの特徴って、はい、なんですね、うん、ちょうどね日本の、まあ、国土的に言うと、6エリアが開けて5エリアの先っぽあたりからスキップしちゃうんですよ、
うん
うん、
距離的にやっぱりね、
だから私ずっとワンエリアにいますんで、はい、ワンエリアからつながる曲、6エリアの方、うん、8エリアの方、ほぼ毎年固定された方ですね、うん、
なるほど、
うん、
まあ、距離的にも大体同じぐらいということなんですね。
そうなんですよ ね、
はい、
ただね e スポで、うん、よくこういう表現をされる方を聞かないですか。いや59プラスフルスケールで e スポが聞こえましたよ。
まあ、よくありますね。
よく言いますよね。けどね、電離層に反射して下に落ちてくる、だいたい距離的に1000キロぐらいなんですよ。1000キロ前後なんですよ。1000キロの電解強度が何にもない自由空間に通って落ちてくると、だいたいねS にして9から強くてもね、うん、プラス10くらいなんですよ、
まあ、減衰してくる
んですね、何にもない状態でね、
はい、
うん、でいろんな現象が、まあ、重なって強くなったとしてもそんなびっくりする強さにはならない、ね、うん、だから e スポで追っかけてきて一番強い、信号、これがだいたい S9 くらいじゃないかなと、
うん、なるほど、
だからね、よく言われるフルスケールで来てますよっていうのはね、言っちゃいけないことじゃないかなと思うんですよね。
まあ、受信機のメーターですからね、あくまでこれ、ね、
いや、まあまあまあそうなんですけどね、はい、でちょうどね、自由空間、10メーター FM、はい、VHF とも HF とも UHF とも言えないような電波をしていくので、はいはい、自由空間に飛んでいく電解強ってちゃんと計算ができるんですよ、はいはい、で実際に、その長さを計算してみると信号強出ますんで、出た結果を見ながら、そう思って聞いてると、あ、なるほど、このレベルなんだなっていうのが分かるんですよね。だそれが計算値通りになるっていうのも実は点メタ、うん、面白いところなんですよ。
そういうところですね、
はい、
うん、ちょっとまあこのね、今表示も出てますが、なかなか難しいね、計算式が出ておりますけども、
はい、結構ね電波飛んでいくんですよ、
はい、
例えばね、うん、点メタだけじゃなくて、まあ、特定省電力10ミリワット、
はいはい、
あれもね、自由空間計算してみると100キロぐらい飛んでいくんですよ、うん、
あの結構記録で山の、ね、上からやられてる方が、ね、記録出してますよね結構ね。
そうそうそう、はい、うん、何にもないと飛んでくるんですよね、うん、ただ、うん、あの周波数的にあちらは UHF なん で、
う
ん、
そうですね、
結構その状況によって判断されてしまうので、うん、結構辛いですよ ね、
そう
ですね。本当にこう得意な時にポンとなった時に100キロの飛距離が得られる、うん、そんな状況ですよね、
はい、うん、まあ鳥、まあ特徴ですとあの下の部分ですとね、まあ、前後の車でやれるのがせいぜいですかね、
そうですね、100m
ぐらいでね、
それ
があの私どもの鉄塔のてっぺんの方に無線機を持ってって行くとですね、空いてるところがないぐらいに混んでる時があると、
はいはい
はい、そういう感じなんですよね、
はいはい、
全く違うと、
はい、ぜひね e スポーお楽しみいただければな、うん、いいかなと思うんですけど、はい、なかなか e スポーって発生するのが難しい、発生をこう確認するのが難しいじゃないですか、うん、これ確認するためにはどうするかっていうと、少しバンドのバンドからずれたところ、例えばね、27メガを聞いてみたり、30メガを聞いてみたりとかすると、あの諸外国の人が FM で通信を行ってるんですよ、
たくさんね、
あれねすごいんですよ、バンドコンディションを把握するのに。で、あの人たちってどういうことか、まあ、バンドの中にはないんですけど、26メガから32メガぐらいに20キロリットステップでバーッと並ぶんですよ。これすごいなと思って、今ネットでね調べられるじゃないですか、うん、調べてみると26メガから32メガまでオンエアできる無線機が19,800円で山のように売られてるんですよ、
は
い、あれをまあ、業務用でお使いになってるわけですよね、うん、ああ普段は聞こえないからいいんですけど、ああこういう使い方をね、うん、する方法があるんだなってね思っちゃいますよ、
まあ、ほとんどがあの東シナ海とかね、あちらの方のね、
はい、ちょっとねあの言語体系はね何を喋ってるか分からないんですよね、
まあ、かなりねそちら方面の方がほとんどという感じでしょうかね、
うん、そうですね、どこもね船とかにね、うん、乗られてる方が
ほとんどだと思います、
多いみたいなんですよね、
はい、まあね、そういう形で聞こえてくるとバンドを開けてきたなというのが分かってくるということですね、
ですね、はい、早くコンディションを把握するっていうのがこのバンドを楽しむコツじゃないかと、
うん、なるほど、
思うんですよね、
ということでございますね、はい、分かりましたね。じゃあ一応ね前半はこの辺にしまして、また後半ですねいろいろお話を聞きたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあこの辺でですねいつもの楽曲を紹介したいと思いますが、今日はですねまたあの細田さんに楽曲を選んでいただきたいと思いますが、
これはねどうしようかなと思って考えたんですよ、うんうん、
はい、
昨日の夜から朝まで考え続けたんですけど、うん、思いついたのが花のピュンピュン丸、
はい、一晩考えていただきそれですね、わ、はい、かりました
ねえ、はい、いやふっと思い出すことがあるんですよ、うん、ああで思いついて、あこの曲何だったんだなと思って記憶をたどっていくとピュンピュン丸なんです。
なるほど、
うん、ぜひお願いしたいと思いますね。
わかりました。これは多分ねうちの放送で初めてですね、
やった、
ね、流すのがね、はい、ということで、じゃあ早速こちらをお送りしたいと思います、
はい、きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは後半の方へ行きたいと思いますがね、引き続きお願いしたいと思います。後半はまずどうしましょう。
はい、
はい、
あの天命台 FM に出たいと、
うん、出たい、
言われる方が、うん、いらっしゃる、
はい、
したらですね、うん、一番のネックはやっぱりアンテナっていうことね、
ですね、
はい、なんですけども、うん、バンド全体の仕組みというか、うん、オンエアの方法をオンエアされてくる方がどうやって、出てきてるのかなっていうのをね、ちょっとだけ考えてた方がいいと思うんですよ、うん、29.300 って実は衛星バンドの一番下なんですよ。だから FM で、FM で電波出したらオフバンドになるんですよ。
なるほど、
ね、これ、まあ、法律上の問題で、うん、下のバンドに属するっていうのが、明文化されているので、はい、オンエアしてもいいんですけれども、うん、初めてポーンと出てきて 29.300 オフバンドじゃないかなんてね、
うん、
言われる方が、たまにいらっしゃるんですよ。
なるほど、
だから300は出らんないみたいなことをね、うん、言われる方がいるんですけども、脈々と300が呼び出し周波数になってますので、はい、まずそこで C 級を出していただいて、うん、下にシフトしていく282624というようなオンエアの仕方をしているということだけ覚えていただければ、 あとはね、店名でやられてる方、悪い人いないです。
悪い人いない、
悪い人いないです、はい、あ、ここダメだよとか、はい、今夜じゃダメなんだかねみたいな、うん、怖いこと言われる人少ないです。
チャンネルの留守番みたいな人はいない、
ね、ここチャンネル使ってるよっていないいないです
なるほど、
ね、はい、ただ、うん、イスポ出るとねちょっとまた話は別で、はい、バンドめちゃくちゃになったりとかするので、はい、まあ、その場合は、まあ、ちょっとまた別なんですけど、うん、普段オンエアしてる限りは全然問題なく、うんうん、どうやって行くんですかって聞いちゃってもいいです。
なるほど、
ね、はい、アマチュア無線始めた頃にね、うん、出方が分かんない、使い方が分かんないと、はい、突然アンテナを立ててる家を訪ねて、ね、どうやって無線をやっているんですかって聞きに行ったなんて時期があるじゃないですか。あの良き風潮、天命台風も残ってます、うん、
なるほど、
うん、だからどうやって使っていいんですかとか、どうやって使いますかっていう聞き方をしてもらえると、うん、根節丁寧に教えてもらえます、うん、そこはすごくいいところだと思うんですよ、はい、はあ、でこれがイースポになるとガラッと変わるって言ったんですけど、この確かにねチャンネル少ないからイースポめちゃくちゃになっちゃうんで、うん、その時にはねちょっとワッチョした方がいいと思うんです。
なるほど、
うん、でそうすると短時間に QS をさばくという言い方ですよね、うん、されてる曲もいらっしゃいますし、バンドのなるべく下の方に行って、ローカル QS をされてる方もいらっしゃいます、うん、でそういうのをねっていう全体の雰囲気をまずつかむっていうのはとても重要だと思うんですね。で今度ね天命 FM、
はい、
いつイスポ出るのって話ですよ、うん、イスポっていつ出るかわからない、
まあ、そうです、
うん、コンディションを把握しなければいけない、うん、かといってそれを待ち構えてるわけにはいかない。で出た後にはわかるんですよ。
出た後、
出た後にはおいっぱい人出てるわ、
は
い、
あ、な、
ま
あ
ね、いっぱい出てるわ、はいはい、で出てる最中も当然みんなオンエアしてるから分かるわけですね、うん、でそれがシューッとまた消えてってしまって、うん、静かなバンドに戻ってしまうっていうのをまあ繰り返すわけなんですけど、うん、はい、これを予知する方法というのが実は世の中にいくつか、論として存在してるんですけど、温暖前線、寒冷前線、うん、はい、天候の前線を、うん、が通過するときにはイースポが出やすい。これ聞いたことないですか、うん、
ありますね、はい、
ありますよね、うん、日本全国に対して気圧、暖かい風と冷たい風がぶつかるところ、はい、これ前線と言います、うん、これがに日本国内の上を通過するときにおいて、イースポが出るっていうのを、うん、今から約40年ほどぐらい前の CQ 誌に、はい、紹介されたんですね、はい、でそこには前線説というのがあって、うん、キングソロモンの法則みたいな言い方をして、
はいはい
はい、J1KS さんが、
はい、
記事として投稿されて、うん、延々今までずっと言い続けられてるんですよ、うん、で確かにね、夏場になると前線の通過というのは、はい、天気図的にたくさんあるんですけども、うん、それが果たしてそうなのかなっていうね、気がまあ若干しないでもないですよ。で、ちょっと調べてみると、空気があるところ、要するにその前線が通過するところっていうのは地方から約10キロぐらいと飛行機が飛んでるところなんですね、
う
ん、で電離層があるところってそこから10倍ぐらい上のところなんですよ。
100キロ
ぐらい、ね、はい、オーロラのちょっと下のあたりのところなんですよ、はいはい、空気ないんですよねそこね。だからね前線の影響ってねなかなか受けないと思うんですよ、うん、けどそこでねなぜ気圧のね、うん、前線が通過することによってイースポが発生するのか、はいはい、うん、っていうことを学術的に研究されてる方がいらっしゃるわけですよ。
なるほど、は
い、でその人によると、要するに、空気下の地表ですよね、地表の部分が、うん、温められて、地球の中から、電離層を移動できる何かが出て、
何か
が出て電離層が濃くなったり薄くなったりする、うん、それによってイースポが出るんだよっていう研究をされてる方がいらっしゃいます。
なるほど、
うん、ただ地震の予知やなんかと一緒でね、下の方のその天候ね、空気の素密が上の方に影響するのってなかなか難しいと思うんですよね、
はい、
そうです
ね、はい、
うん、でこれはねちょっと何て言うんですかね、無線雑誌なんか見ると結構その地表と電離層の間が近いところに書かれてるんですよ、うん、本来ならば 100キロも高いところに電離層があるにもかかわらずすごい近いところに書かれてる、
まあ、絵的にそうですね。
下手すると、うん、もう雲と同じぐらいのところに電離層って書かれてる場合があるんですよ。
イメージがね、
はい、イメージ的に、ね、まあ、分かりやすいですし、はい、説明しやすいですから、うん、けど実際は雲の位置が10倍ぐらい上のところにあるってことをちょっと思いながら、電離層のことを考えていただくと、うん、ちょっとこの法則ってなんか違うんじゃないのって考えたりするかもしれないです、で、ちょうど、これから先ね、
はい、
今、ちょうど6月です、うん、e スポーちょっとね、うん、e スポーの出てるかどうかを確認する、
はい、確認する
確認するということをね、うん、ちょっと思いですけど、ある周波数をワッチし続ける、うん、どこでもいいです。例えば私29メガ聞いてるので、はい、大体30メガぐらいの周波数
30メガ
ぐらいの周波数をどこでもいいですよ聞くんです。で聞き続けてそのノイズを聞きます、AM モードに切り替えましょう。で最近の DSP を買ってる新しい無線機だと、はい、ノイズはノイズと判定されてしまうので、できることならばアナログの無線機で AM で聞くっていうのを聞くと、
なるほど、これがそうですね。
こんな音がします。わかりますかね。わかんないですよね。じゃあね、異常の発生時わかんないですよね。
これね、
真ん中で切り替えます。わかります？音高くなったような感じ、
なりました
ね、うねるような感じ、うんうんうんうん、でこれね、何にも使ってない周波数なんですよ。30メガなんで、まあ、実際には 30.3 なんですけど、そこ聞いてると、あ、音がねうねり始めてる、音が高くなってる、だから e スポ出てるんだなってね聞いてわかるんですよ。
なるほど、
だからぜひね、ある一つの周波数を聞き続けるっていうことと、その DSP を載せてない無線機で AM で聞くっていうことで考えると、 e スポ先につかめます。で、先につかむと何ができるかって、一番にゴールできるんですよ。
まあそうですね、
うん、でよく言われる e スポのコンディションを俺が作るんだって聞いたことないですか。一番最初に電波出して俺が電波出始めると e スポが出てくるんだって聞いたことないですか。それできます、呼べます、で、要するに西からオンエアする、つながっていくっていうのが分かるので、この音が変わったらすぐ6エリア呼びます、CQ6 エリアもうエリアして、でそうするとね、聞いてる人オンエアしてくれます、まあ、
西方面です
ね、西方面、まあ、マイエリアなんでね。
なるほど。
で5エリアの人たちで逆に向こうの方ですとね、フィリピンとかつながっちゃうんで、ちょっとまたね、違うかもしれないですけど、1エリア限定で言えば6エリアが聞こえます。でしばらくすると、まあ、この音調のまんま落ちちゃう場合もあるんですよ。だから6エリアだけ開けて8エリアはつながらないっていうのもありますし、逆に6エリアはつながらなかったんだけど突然8エリアがつながるっていうのもあるんですよ、なので、この普段からのワッチがとても重要だと思うんですね。
これ微妙な音の違いをこう感じるということですね。
音量ね、ちょっとね大きめにしてるとね、つかめますよ。あー違うわいつもと。
なるほど。
で S メーターもね若干振ってますやっぱり。うん。で昔の無線機、うちこれ聞いてるの101なんですけど、メーターなんか触れないですよもうほとんどね、けどボリューム上げ気味にして AGC オフにして聞いてると、あ違うわ確かに、こう思うんですよね。コンディションワッチにはノイズワッチ、これですよ。
これは重要ですね、
もうぜひね聞いていただければね。10メーター楽しいですよ。だから
10メーターの方の開きと、
はい、
それからその上の50メガとかですね、
はい、
その辺の差がこうちょっと出てくると思うんです。
まあ、
その
辺はどうでしょう。やっぱりね、先に29とか21が開けるんですね、21の場合はちょっと別の電離層に引っかかってしまうので、はい、e スポというのはなかなかちょっと、つかみづらかったりとかするんですけど、28メガの下の方のバンド、サイドバンドとかオンエアされてる方から29メガっていうのは比較的同じように開けていきます、で当然電離層の厚さが濃くなる、はい、要するに電離反射しやすくなるとなると50メガもボーンと開けていきます。
なるほど。
で50メガの方もワッチ していくとやっぱりノイズ違うんですよね。
同じように音が
違います。 でまたこれもよく言われるんですけど、あの49メガあたりのところで外国の放送局がバッチしたりとかできるんですよ、はい、でそれをあのモニターにされてる方もいらっしゃるんですけど、うん、直接その国内のコンディションをチェックするわけにいかないわけですね、うん、別のとこが開けちゃってるんで、
なるほど、
うん、ともかくそのノイズを聞きながら音調が違うことを確認して、うん、イスポを確認、
なるほど、
一番にコール、ね、これですね、
はい、わかりました。じゃあそれでは最後にですね、まあ、FM、
ね、29メガ、ね、皆さんでこう出ていただこうというようなことで、細田さんの方からですね、今お話ししたような形で29メガの FM をもっと広めようと、なんかこう最後に一言お願いしたいんですけど、
うん、あんまり広げるとね、あのストイックな、ね、あのバンドじゃなくなってしまうんですけど、はい、あの確かに曲数減ってんですよ、ものすごい減ってます、
全体減ってます
ね、全体減ってるんで、はい、それに従って、まあね、得意なバンドである天命大変も人減ってるんですけども、うん、あのオンエアされてる方は長くオンエアされてますし、はい、あの世話好きの OM さんたくさんいらっしゃいます、うん、怒る人いません、
いません、
はい、なので、ね、気軽にまずオンエアしていただいて、
ね、
なるべく定着していただきたい、はい、ね、そうしますとおなじみローカルというのができますので、はい、グランドウェーブでつ、ね、ながる範囲内で曲ができると楽しむことができますので、ね、
はい、
ぜひあの顔を出していただければ、
はい、
私も出ております。
わかりました、はい、ありがとうございました。はい、というわけでございましてですね、今日は、ラジオライフのペディションアネックスの方に、お邪魔をいたしましての放送でございましたけど、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます、ね、もうね、楽しかったです、
はい、まあ、このアネックスの方はですね、まあ、別館ということでございまして、今回、これ3回目ということですね、
そうですね、はい、数えつつ3回目ですね
ということでございます、
はいはい、来場者の方々が増えていただければ、
なるほど、
また次もあるかもしれませんので ね、よろしくお願いしたいと、
はい、よろしくお願いします、はい、ではまた来週もですね、引き続きこちらから、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
どうもありがとうございました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。